さて本日、配信日が9月の24日となっておりますけれども、
おや、
実際の収録日がね、またちょっと2日前ほどの9月の22日、
22日ですね。
はい、ございます。どうしたの、タスさん。
おめでとうございます。お誕生日おめでとうございます。
ああ、
すみません。9月22日ってことでね、まあ収録の日に重なるっていうのは非常に珍しい。
はい。うん、ありがとうございます。ね、はい、皆様からね、本当ツイッターでたくさんのお祝いメッセージいただいてきました。またちょっと返信できてないんですけれども、はい。後ほど、また改めてね、ツイッターの方とかでも、アプローチしていきたいと思っておりますけれども、ね、配信日の9月24日というのはですね、はい、東京ゲームショーが、今年はね、まぁ、ちょっといろいろな理由がありまして、
うん、
オンラインでの開催なんですよね。
ああ、なるほどね、
はい。で、まだ始まってないんで、どのような感じでアプローチが来るのかちょっとわかんないんですけど、ちょっと楽しみにしてまして。
うん。
の前に。
はい。
9月の17日にですね。
はい。
とうとう発表されました、公式で。プレイステーション5。
来ましたね。
はい。情報見ました？
まあ、軽くですけどね。
うん。発売日とかじゃあ、どの辺の情報覚えてる？
うん。
うん。
値段と、ちなみに。2タイプ出るってやつと、発売日とか
が。うん。うんはい、はい、はい、はい、はい。
うん。
実際問題、じゃあ、担当直入に聞きます、はい。
うん。
買いますか？
買いたいけど、発売日には難しそうだよね。うん、
あ、まあ、それはね、うん、まあ、いろいろありますし。じゃあ、買うとしたら、どっちを考えてます、
ねうん、ちゃんとドライブついてる方だね。ディスクの方。うん。
それはちなみに、うん、どういった理由で？
まあ、単純にプレステ4のやつでディスク、僕のやつが今家にあるっていうのもあるし。
うん。
うん。で、多分、割と、それこそ発売してから時間が経ったりすると、ディスクの方を中古で買ったりすることもあるかなと。
ああ、まあ、確かにね、うん。
ダウンロードするよりも、まあ、安くやれるかな、みたいな
ね。うん。まあ、実際問題、俺もね、買うなら絶対ディスク付きだと思ったの。
うん。
その、やっぱ、俺とかタスさんってその昔からゲームをやってる人たちってさ、
うん、
その前の方のさゲーム持ってるからさ、
そうね、うん、
その延長線上で要はその介護感があるかないかってすっげえでかいと思うのよ。
そこ大事だよね。
そう、何台だ、俺んちだってまあ、中林さん始める前からなんだけど、
うん、
だって今 PS4、まあ、今回やるの PS2 だから PS2 も家にあります。
はい。
で、プレイステーション4あります。
うん。
で、レトロゲームやるから、レトロフリークが家にあります、うちの方がね。
はい。
うん、まあもちろん、ファミコン、スーファミとかもあって。
はい。
その、都度そのね、やるときにどんどん読んで、そのゲーム機をね、とっかいひっかい使うわけですよ。
そうなんですよね。
そう、っていうね、形になってしまっているので、
うん、
できるだけ一個で固められるなら固めたいっていう思えば、多分俺も多数もあると思うんだよ。
ね。
うん。
欲を言えば、もう1から5まで固めてほしい。
それは本当にあるけど。まあ、さすがにね、ちょっとね、いただいた、今、我々が知っている情報であれば、まあ、プレイステーション1から3までの介護感はついてない、
ね。そ
のことですけれどもね。
互換のみと。うん。
うん、まあまあ、それはね、なんか高望みしすぎかなってのも確かにあると思う。
まあね。
うん。ちなみに、だって値段ってどう思った、はい、最初あれ、
うん。安いなと思った。思ってたよりは。
5万やぞ。
ねえ。
言うてでも5万やぞ。
いや、5万なんだけど、
うん、
もっとするかなとか思ってたんだよ。正直。あと1、あと1、2は乗るかなとか思ってたんだよ。最初。
まあ、だってね、うん、リーク情報かなんかじゃないけど、一番、だって我々が多分ネットで見た情報の時、うん、一番最初なんか8万9千円とかさ。
うん、そうそうそう。10万か、と思いながらね。うん
って思ってたけど、まあ、いざ蓋開けてみたら、うん、でも、確かに ね、消費税抜きではありますけども、49,980円で考えたら、安いなとは確かに思える。
ね
え。
うん。
ただ、まあ、それってさ、
ゲーム機本体に5万で安いなっていう感覚もどうかと思うけど。
そう。なんか、俺たち大人になったなって思うのと。
そうだ。
このままでいいのかっていう
。もう、今更あれですよ。振り返れないですよ。このまま行くしかないです。はい。
はい。まあまあ、確かにね、さっきタサも軽く言いましたけど、まあ発売日には買えないだろう、みたいな話もありますけれども。
ね、とりあえずまずあれでしょ、予約抽選みたいな感じなんでしょ。
うん。まあ、ね、まあなんかいろいろニュースにもなってますけれども。
ね。
まあ、できる限りね、我々はめちゃくちゃ興味ありますんで、俺はね、できるだけちょっと情報を追っていきたいなと思っておりますよ。うん、
はい。はい。
ということで、これからね、東京ゲームショーもありつつ、いろんなね、ゲーム業界盛り上がっていく時期かと思いますので、ぜひ皆さんもね、いろいろ情報共有できたらなと思っております。
はい。テレビゲームの中林。
改めまして、中島貴文です。
小林達也です。さて、この番組は中島と小林の二人が古今東西新旧問わず、今までに発売されたテレビゲームのおすすめ情報や、今実際にプレイしての感想などを話していこうという番組でございます。
はい、135号店はこちらでございます。
ザ・ナイトメア・オブ・ドル・アーガ、不思議のダンジョン。
はい、最新機種の話をしている中、プレイステーション2のゲーム紹介しまーす。
はい、よろしく。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。今やセルフプロデュースの時代、自分をアピールしたい、メディアの出演履歴を作りたい、トークスキルを身につけたい、そんなあなたにウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスはアルファだけ。お問い合わせは 048-437-4133 または検索サイトで ALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage アルファ。
さて、今回取り上げるザ・ナイトメア・オブ・ドルアーガ、不思議のダンジョン。
はい。
ちなみに、どんなゲームか、前情報ありました、タスさん。私もね、ゲームはやってた時にね、中古ゲームコーナーに、ね、なんかあったなぐらいだった。
ああ、でも、ありはしたんだ。探したけどね。
まあ、さて、こちらリクエストいただいた方からお便りいただいておりますね。
はい、こちら、お名前、小鉄のパパさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
タッサンカジーさん、こんばんは。先日、クラスターバーチャル配信、まだその頃ですね。にお邪魔しました。同じ場所にいないけれど、同じ空気を共有できる感覚。中林は時代の最先端を言っておりますね。さて、不思議のダンジョンシリーズのリハビリ期間が終わったようですので、リクエストいたします。プレイステーション2用ソフト、ザ・ナイトメア・オブ・ドルアーガ。こちらは皆さんご存知の名作、ファミコン版ドルアーガの塔から3年後の世界というストーリー。さらに遊び応え抜群のシステムを搭載し、不思議のダンジョンになりました。今までのシリーズとは一線を画す内容に、当時の私は夢中になって塔に通ったのを思い出します。ぜひ遊んでみてください。ということでございました。はい。
はい。ということで、小鉄のママさん、本当にどうもありがとうございます。大変ね、紹介が遅くなりました。本当に申し訳ございません。はい、本当にね、数々数え切れないお便りいただいてるんですけど、
だいぶ渋滞しております。すいません。
はい、できる限りね、紹介していきたいと思っているんですけれども、本当に皆様ありがとうございます。
ありがとうございます。
さて、ファミコンの名作、ドルアーガの塔というお話をされてましたけれども、
はい。
実際のところさ、ドルアーガの塔ってたくさんやってた？
ね、昔、どこかで一、二度触った程度。しかも内容がよく分かっていないときに。
それってさ、ファミコン？
ファミコン。
ああ。
たぶん友達ん家にあったやつちょっとやったぐらいだと思うんだよね。
それって、俺も昨日ちょっと、ディスコードのチャットで軽くちょっと募集したんだけども、俺も、持ってないのよ。
あ、持ってないの？
そもそも。
難しいわね。
で、やったこともないのよ。
お
これだから、で、発売日がだって1984年、これアーケードか。アーケード版の、リリースが1984年なんだけども。
はい。
まずゲームセンターに行ってる年代でもなかったしね、多分ね、この時期なんて。で、実際じゃあドルアーガの塔ってどんなゲームか、たさんわかる？今。
ドルアーガの塔。どんなゲーム？迷路状になってるところから鍵を探して扉へ行くゲーム。
まあね。
言うと。
で、不思議のダンジョンは、じゃあ、たさん、まあ、言わずと知れてるからね、不思議のダンジョンはね。まあ、過去ね、中林でも何作かやってますし。
はい。まあ、自動生成のダンジョンを駆け上がってるやつですね。
俺、だからね、ドルアーガの塔と不思議のダンジョンが掛け合わさったゲーム出てますって、それは確かにね、昔、ゲームコーナー見ててあったの知ってるのよ。
おうおうおう。
知ってんだけど、なんかね、 そもそもだからそのリアルタイムでプレイしている年齢層ではないからってのはあるんだと思うんだよね。
ああ、はいはいはいはい。
だからイメージが申し訳ないけど、
うんうん、
薄いのよ、すごい。思い出とかも。
そうなんだ。ああ、まあ思い出。
だから、なんか今回、まあ、後ほどね、うん、実際プレイした話したいと思いますけども、やってる時も、もともとのゲームをよく分かってないから。
ああ、そっかそっかそっか。
だから、これはそのファンから、その実際に前のユーザーからしてみたら、どのような感じで触れているのか、うん、これはにんまりとする要素なんだろうな、みたいな。
そうね。
が、
まあ、音楽とかはちょっと聞き覚えあるかな、ぐらいだったんだけど、
うんうん。っていう形でね、うん、実際じゃあ皆さんはどんな感じで、ドルアガの塔を思い出持ってますかっていうのをちょっと若干募集したんですよ。
おー、はいはい。
その時の大半の意見が、たっさんと一緒、うん。持ってないんだけども、
うん、
友達の家に行って、
うんうん、
みんなで代わり番こしてクリアをしていったっていう感想と、あと、うんプレイステーションで出た、テイルズ・オブ・デスティニー、ナムコです
、はいはい、こちら
も、うん。あれの隠しダンジョンにドルアガの塔があるんだよ。そう。なんそれはもう完全にその、ドルアガの塔を、うん、まあ、その、テイルズのパーティーがその、クリアしていくっていう感じの、はいはい、うん、やつなんだけども、うん。っていうもので、だからその存在は知ってるんだけども、じゃあ実際プレイしてみましたかっていう。
うん。
年齢層じゃないんだろうな、多分俺たちはな。
ああ、もうちょい上なんだろうな。
そう。で、うん、後にね、
はい、
PSP かな、ナムコミュージアムっていうのがあって、
うんうんうん。
ナムコミュージアムの中に入ってたのをやったんだよ。
おう。
で、その時に、俺多分ね、ちゃんと多分なんかそういう設定があったんだと思うんだけど、ドラマの塔って宝箱をさ、ヒントを謎を解き明かして宝箱を拾ってクリアしていくゲームじゃん。条件さ、
うん、
ステージ中に表示されてんだよね。
あれ？そうなの？
これ、これ見ながらやったら面白いのっていう感じ
が。まあ、多分、昔にはなかったもんなんじゃないか、きっと。
ああ、うん。
ヒント的なものはね。
なかったと思うし、うん、後ほどレポートにも俺言うつもりではいるんだけども、なんか、そういう、基本的にその激ムズのゲームだっていうポジショニングであるはずだから、この頻度絶対なかっただろうっていう、ものだったと思うんだよね。
うん。
うん。まあ、さて。というわけで、今回は、はい、紹介するのは、まあその、二つの有名作品を掛け合わせたコラボ作品というもので、紹介するものでございますけれども、一体どのようなゲームに、仕上がったのか、
はい。
後ほどね、紹介していきたいなと思います。
テレビゲームの中林。
1984年7月にアーケード筐体で稼働されたドルアーガの塔から丸20年後の2004年7月にアリカから発売された今作ザ・ナイトメア・オブ・ドルアーガ不思議のダンジョン。ナムコのドルアーガの塔、チューンソフトの不思議のダンジョンという他社の人気作品を公式に許可を得て掛け合わせることに成功し、作品20周年という栄えある記念作品として登場しました。制作者遠藤正信氏が直接関わっていない作品で、シリーズの関わりはないとされており、今作は別の時系列による外伝の位置づけとなっております。物語は、主人公ギルがドルアーガを打ち倒し、平和な世界を取り戻した後に、恋人同士となったカイトの結婚式を間近に控えたある日、突如として魔物を率いて現れた女魔道士、スカルドの手によってカイがさらわれてしまい、再度、女神イシターの加護を受け、救出に向かっていきます。さて、タイトルにもある2タイトルを組み合わせた作品ではありますが、そもそも全く違うジャンルを掛け合わせたゲームは一体どのようなものなのか説明いたしますと、大まかに言うと、ローグライクと呼ばれる不思議のダンジョンが元になっています。ですが、ローグライクの定義で言うルールはおそらく一つの要素。こちらが一回行動すると、敵全員も何か一回だけ行動するのみになっております。不思議のダンジョンといえば、イメージする自動生成ダンジョンと、レベルは1からスタートというおなじみのルールは、今回基本的に触れることはございません。代わりに、今作にしかない要素に、装備品の重さにより素早さが変化するというものがございます。端的に言いますと、今までは、各ターン必ず自分が先行することが大前提で戦略を考えることができましたが、今作には 攻撃速度と移動速度が存在しており、軽い装備で素早く相手より動けたり、逆に重装備で固めた代わりに相手に先手を取られてしまったりという、今まで体験したことのない戦略性が求められる設計になっています。そのため今までの経験が場合によっては邪魔になってしまうということも考えられます。ただ先ほども言った通り、一度行動すると敵も一度行動するルールを少し先に考えて、二点目を考える楽しみがある将棋のような楽しみ方ができるかもしれません。その他、ドルアーガの要素として、各回に条件を満たすと登場する宝箱の獲得や、扉を開けるための鍵を拾って先に進まなければいけない点など、二つのゲームを掛け合わせた結果、個性的な要素満載の尖ったゲーム性が光る全く新しい作品となっております。
テレビゲームの中林。
オリジナル短編小説を心を込めて朗読いたします。朗読なんで5分で聞けるオリジナルストーリー、各週木曜日ポッドキャストで配信中。ゆっくりと想像するひととき、いかがですか？
Try to the next stage アルファ。
さて、
うん、
あなたツイッターで見ましたけど、なんか比較的簡単にクリアしてたね、今回ね。
そうですね。まあ、割と優しめだったんじゃないでしょうか。
それ、うん、今俺、ものすごい俺今胸にグザッときてるよ。
なんでだよ。
めっちゃグザッときてるよ。
マジか。割と優しめだったと思いますよ。
ここは。
やべ、本当に。
殴りて
殴るのもね、殴ってみろ。
うわ、もう、ちょ、今から行ってくるわ。
なんで、来んだ、来んだ。1時間後にかかんだろ、俺。
1時間後殴りに行こう。これからも一緒に君を殴りに行こうか、本当に。
いやいや、じゃねえんだよ。で、何よ。
俺、今回、だって、うん、俺、今まで中林ルールでやってきた、そのゲームのプレイ時間、
うん、
あの、1位は、ごめん、あの、ダントツでダークソウルなのよ。
おー、はいはい。
あれだって1ヶ月間あったからってのもあるし、あれ、80時間くらいかけてやってっから。
うん、ありましたね。
そう。俺多分ね、歴代2位か3位くらいだと思うよ。
お、かなり上位にランクイン。はい。
そしてね、うん、ちなみに多分第2位はね、
うん、
牧場物語なんだよ。
あー。あれはかかるよね。
そう。だから、ダークソウル牧場物語、ザ・ナイトメア・オブ・ドルアーガ。もうそんぐらいにノミネートされてるんだよ、
いや、今回。3位入賞。
うん。
ありがとうございます。
プレイ時間的に言うとね、
はい。プレイ時間的に言うと。はい。
結果、いいですか、
うん、はい、どうぞ。
うん、ギブアップです。
あら、そうなんですか。
めちゃくちゃびっくりしてんな、お前。
うん。だって最後になんかプレイ時間のやつだけこう、うん、ツイッターに上がったじゃない、
うん、
あの時間見るからに、あ、当日とはいえ終わらせたのだな、と勝手に思っていたんですけど。
ね、
はいはい、
このうちの、ちなみに35時間ぐらいプレイ時間やっているツイートをやって、うん、あの後もちょっとやってたんですよ。
おうおうおう、
結果的に言うとね、ドルアーガの塔のね、うん、中盤いかないぐらいでダウンしてるんですよ、今。
あ、そうなんですか。
そう、うん。このうちのね、うん、プレイ時間のね、3分の1ぐらいは、
うんうん、
不思議のダンジョンによくある、
うん、
やられちゃった時のアイテムロスト。
はいはいはいはい。
あれの巻き戻しで使ってます。
うん、あー、失うときついよね。まず集め直しからやんなきゃいけないからね。
もうそれもそうなんだけど、あのゲームってその、うん、自分の装備品に銘を刻むことができて、
そうそう、それ刻んでおくと、やられても、そのアイテムはなくなりませんよってやつね。
そう、だったんだけど、
うん、
それ使うにも金がかかるじゃない、まず。
そうね。
なんだけど、俺はその使っている金を全部その、装備の強化に使ってたんだよ。
あー、なるほど。
で、なくなるじゃない。
うん。
で、なくなるとさ、一番最初の、俺もうあれ、未だによくわかんないんだけどさ、一番最初の初期装備がさ、ゴールデン一式でさ、
うんうん。あれは多分、うん、なんだろう、ファミコンとかで見るギルのイメージ。
そうそう、だからなんだと思うのよ。
ね、うん。
なんだけど。
だからあの装備でドルアーガの塔をクリアしたってことなんでしょ？
そう、もうあるんだけど、うん、でもゴールドから次行くにはブロンズを装備してさ。シルバーを装備してさ。
名前だけ。
プラチナ、プラチナはね、ゴールドより上だから、ちょっと置いといて、みたいな。まあまあ、あるかもしれないけど。
ね、経由していかないといけないですか。
そうそうそうそう、うん。っていう感じでね、その、一回すべてのアイテムがロストしたんだよね、俺。
あー、そっか。
そう。そこでね、
うん、
あと、ちなみに言います。
はい。
俺、まあ、過去、うん、聞いたことある方は多分ご存知かもしれませんけど、俺もう正直言います。俺あの、不思議のダンジョンというジャンルにね、苦手意識があるんですよ。
そうね。
クリアできてないから。
ね。
そう、だから今回はマジで本当に本腰入れてやろうと思って。う
ん、まあ、頑張りは伝わってきましたよ、プレイ時間で、
うん。そう、なんだけども、
うん、
なんかね、ものすごいいろんな要素が本当に入り組んでるんだよね。オリジナルな要素もあるし。
だから、なんだろうね、うん。不思議のダンジョンかって言われると、疑問符は割と出てきたんですけども。
そうそうそうそう。うん、で、不思議のダンジョンなんだけども、まずその何、うん、ダンジョン自体はそのランダム構築ではないとかさ。
そう、マイフロア同じ形してるからね。うん、
そう、とか、
そうそうそう、
あとその何、もうアイテム、自分の残したいアイテムは残せますとか。
うん。
と、アイテムの合成とかは普通にお店でできるとかも全部いろいろあるんだけども。
そうだね。
そう、なんかものすごい親切なんだけど、
うん、
その親切な要素を、
はい。
活用しないとクリアできない、なんかものすごい綱渡りをしてるんだよ。う
ん、ああ。
やってる感覚、俺。あのゲーム。
ほうほうほう。
で、かつ、ね、戦闘中は素早さがある。
そうそうそうそう。
攻撃速度、移動速度。本来、だから、うん、一歩歩けば敵も一歩動きますっていう今までのこの、
なんだろう、順番的にこっちが動きます、相手が動きますだったんだけど、
そう。
素早さ次第では向こうが先ですっていうのがね、
っていうことに対して、だからその何、うん、2手先、3手先を読まないといけないんじゃない？
そうなんだよね。うん、
そう。もともと1手先が読めればどうにか、こうにか進めてた部分が、要はその一歩先へ進むから、
うん、
多分俺の中では、タスナはだからその、そんなに苦手意識はないですって言うけれども、なんか根本的に多分俺のプレイスタイルからすると、クリアできないというものが露呈してしまったんだよね。
そうか。
そう。あ、これなんかね、払拭する方法ねえかなと。
おおお。
そう。って思っていろいろやってたんだけど、もうこれは最終的に一発逆転を狙うしかないと。
お。
ということでね、このゲーム、その、フロア固定の、
はい。
ダンジョンを攻略していくのとは別に一度クリアしたところで、
うん、
とある行動を取ると、アナザーダンジョンって言って、元々の不思議なダンジョンが遊べるような仕様にもなってるんです。
そちらは、自動生成のランダム型のダンジョンで、ね。
そう。あ、みんながローグライクだと思わせてくれる。そう、ね。そう。要素もある。ちゃんとあるんですよ。
はい、うん。
やっちゃいました。
お、行きましたか、アナザーダンジョン。うん。
アナザーダンジョンね。
はい。
自分、あれ、なんかどうやらね、どんだけ自分のレベル上げでもね、自分のレベルよりね、高いモンスターが出てくるような仕様になってて。
その通りです。こちらに合わせて敵も強くなっております。
結論ですね。う
ん、はい。
結論ですね。うん、ギブアップです。これは結局何なんだと。うん、
あれはなんだろうね。
そう、う
ん。
一発逆転も狙えない。もうん、これは地道に進めていくしかない。
うん、
結果の最終的なプレイ時間38時間半とかだったと思うかな。
頑張りましたね。
小鉄のママさん、
うん、
本当にね、大変骨太のゲームご紹介いただきましたよ、はい。本当に、ね、ありがとうございます。
うん。
テレビゲームの中林。
制作者によると、もともとドルアーガの塔とは、バビロニアンキャッスルサーガと呼ばれるシリーズとカテゴライズしており、古代メソポタミアから伝わる神話を元にした題材とのことで、他作品でも名前は聞いたことはあるでしょう。ギルガメッシュが登場する作品です。ドルアーガの塔の主人公の名前もギルガメスで、主人公ギルとヒロインのカイの二人一組が主役であるのもギルガメッシュ叙事詩の特徴でもあります。1980年代のナムコを代表する作品でもある。ということは言うまでもなく、過去制作者が開発した作品にはゼビウスもあり、双方にゲーム内では語られることはないものの、深い設定や世界観が作られており、後に小説化もなされました。初登場したドルアーガの塔は、前評判からすでにマニアへの挑戦状を歌ったゲームであったそうで、 当時のゲームセンターでプレイした人は、常連たちとの情報交換の場があり、また何も情報がないままではクリアできないほど敷居の高い難易度であったのは間違いなかったともいえ、ユーザーたちが情熱を傾け、激ムズ難易度を仲間と協力して謎を解き明かしていくかけがえのない時間を作った時代を牽引したタイトルなのは間違いありません。そのような経緯があったからというわけではないかもしれませんが、今作は外伝の扱いではあるものの、ドルアーガに見る道中の謎解きと宝物の獲得、不思議のダンジョンの基本ルールである1行動1ターン制に道中のアイテムを駆使してクリアを目指すシステムでも一定の評価を得ることができたかもしれませんが、過去実際にドルアーガを打倒したプレイヤーたちは果たして納得したでしょうか。とはいえ、過去挑戦してきたからといって、ただ難易度が高ければいいわけでは決してなく、あくまで提示した世界に没入できることと、より深く掘り下げることが重要なのではないでしょうか。総合すると、オリジナリティがあり、深い設定を長い時間かけて遊べるやり込み要素が詰まったものであること。そして、何よりもこの作品でしか味わえないのだという強い尖った個性が必要なのだと強く思います。従来のシリーズファンのためにしっかりローグライクの売りであるランダム生成ダンジョンも用意されております。そしてどんなに下積みを続けても並行して敵も強くなるため、どれだけやり込んでも作業にならないプレイヤーの知識と戦略が物を言う、自分が納得いくまでやり込める限りなく高い難易度の調整、2つを掛け合わせた結果、シリーズファンを納得させるオリジナリティが突出したゲームに仕上がったと思います。
肩に貼ったら肩こり解消しました。
パソコンに貼ったらバグがなくなりました。
このステッカーのおかげで恋人が、
ステッカー効果で家を買いました。
イエーイ。
テレビゲームの中林の番組公式ステッカー好評発売中。詳しい情報は ALFA ラジオで検索。
Try to the next stage アルファ。
この番組はアルファ公式サイト、ポッドキャストアプリ、Spotify、YouTube などでお聞きいただけます。当番組では皆様からのメッセージを募集しております。おすすめのゲームタイトルや質問、感想でもたわいのないお言葉でもお気軽に送ってくださいませ。メッセージの投稿は公式メールフォームや Twitter 公式アカウントへのダイレクトメール、もしくは Twitter のハッシュタグローマ字で中林、またはテレビゲームの中林をつけてつぶやいてください。番組公式アドレスは中林アットマークアルファハイフンラジオドットコムです。どしどしお待ちしております。
さあ、ということでね、今回135号店閉店となりますけれども、136号店はこちらのソフトを紹介したいと思います。
バーメトロイド。
はい、ということでね、はい、懐かしのスーファミのレトロゲームになりますね。はい、クリア目指して、しっかりクリアして、はい、やっていきたいと思います。はい、そして、最近ですね、ポッドキャストアプリの方で、レビューいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、神々すぎでも好きっていうコメントがあるんですけど非常に本当に申し訳ない、はい、本当に申し訳ございません。
ありのままの姿でございます、はい、
本当に陳謝して次回臨んでいきたいと思っておりますので、うん、皆様からのね、レビューも、うん、ツイッターからのコメントもね、全部確認させていただいておりますので、はい、また今後ともね、どうぞよろしくお願いいたします。では135号店は以上でございます。136号店でお会いしましょう。お送りしたのは中島貴文と
小林達也でした。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。